ただいま11月29日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ということでですね、今日はいつもよりね、ちょっとまったりしたようなスタートかなという印象があるんですけれども、
はい、
はい、アクア君は今日はテンションの方はどうですか？
あ、今、ちょうど原稿を読んでてですね。あ、始まってるわと思って、こんにちはって言いました。
あ、なるほど。
はい。こんばんはですね。ちょっと、はい、そうですね。脳みそがまだまったりしてますね。
なるほど。ヨハン君は？
僕は今、そうとうつのちょうど間です。はい、
ありがとうございます。陰と陽が調和されたような、フラットな状態なわけですね。
はい。
なるほど、なるほど。わかりました。なんとなくね、僕もまったりしてるんですけれども、これね、自分なりに原因は分かってるんですよ。
なんでしょう。
今日ね、3人、まあ電車でここまで来るわけですけれども、
はい。
まあ3人とも若干寝てしまったと。っていうとこですね。
はい。
まあ、あれをしてしまうと、ここに来る本番に若干こう寝起きのテンションになってしまいますから、避けていかなければいけないなと。ということで、一番まあ爆睡してたのはアクアなんですけれども。
はい。
いや、ほんまにちょっとぼーっとしてるよ。
いや、そうですかね。
はい、はい。
はい。
ちゃんと、もう本番なんでね、今。
はい。
はい。
頑張ります。
はい。
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 押す。
押す。ということで、まあ、11月ということなんですが、ね、11月はどんなことがありましたでしょうか。アクア君は。
はい。
はい。
まあ一応11月と、ええと言っていいのならばハロウィンはとりあえず。
ああ、まあ10月の30日ではありますが、31ではありますが、まあまあ。
1日にも。
はい、かかりますんでね。
はい。
はい。はい。いやいやいや、何があったんですか、ハロウィン。変装したんですか？
いや、僕はしてないですけど、はい、まあ街中変装してる人で溢れてて、はい、ああ、怖いなと。
はい。
はい。なんか最近流行りのメイクがあるのがみんなゾンビメイクなんですよね。あれは怖いですね。
なるほどね。
はい。
ヨハン君も見たんですか？
はい。みんな怪我をしたような感じで、大変だなと。
大変だ。ね、だんだん、だんだんね、こう仮想イベントになってきたようなという印象がありますね。
まあそういう楽しみ方もね。
ね、ありますね。
はい。
はい。まあ次はまたクリスマスもありますので、まあまあ盛り上がっていけばいいのかなと思います。ということで、福田修三の開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読の原稿は兄のヨハンが意味の深い文章を書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
前回宣言したのが、
はい、
あーっていう声にいろんな感情を込めてみよう、
あ、はいはいはい、
みたいな、うん、そういう文章を書くっていう宣言をしたんですけど、うん、もうちょっとあーだけはきついなと思って、もうちょっとこっそり範囲を広げて、
はい、
似たような感じで文章を書いてみました、はい、感情を表現する、うん、あれをしてもらおうと、
ね、
はい、
ちょっとね、ちょっと下書きを読ませてもらったんですけれども、
はい、
結構ね手の込んだやつやなとこれリスナーの方はこれ一回聞いて分かるのかっていうのをちょっと思ったんですが、
あ、
なんか聞く前に聞くにあたっての心構えみたいなのはフラットで聞いてもらった方が、
もう一回で難しそうやったら録音してもらったらいいかなと。
じゃあ今のうちにセットしてもらってみたいな感じ。
はい、
わ、はい、かりました。じゃあもう早速行ってもらいましょう。
あ、早速ですか。
じゃあ意気込みを。
あ、はい、はい、はい。そうですね。
はい、
やっぱり
タイトル
に注目ですかね。タイトルを聞くことによって、うん、心の準備ができると思うんですね。
なるほど、なるほど。
で、まあ先に言うと登場人物は2名です。だから、
はい、あ、2人の会話を
2人の会話
想定して、
を想定して、
はいはい、なるほど、なるほど。 じゃあもうタイトルをちゃんと聞き取れないと心構えもできないわけですから、タイトルからもしっかりと
聞いてもらえたらなと思うんですが、そういう風に言われたら僕タイトル言うのすごい緊張しますね、
はい、もうねハードルグッと上げていきますからね、
はい、
はい、行きましょう、
はい、します。あいうえおしか言えない男。ああ、どうしたの、ため息ついちゃって。上ああ、雨降ってるからね。傘持ってきてないの？もしあれだったら入れてあげるけど。え、いい？あ、でも男同士の相合い傘みたいでキモいからやっぱなしで。おい、嘘嘘、でも駅までな、駅から家までは自分で何とかしろ。というかあいうえおが言えるなら練習次第でわとかも言えるんじゃない？簡単だし。あー、試しにさ、うあって早く言ってみてよ。うあ、もっと早く。うあ、もっと早く。うあ、もっと。わ、わーい、言えた。たも言ってんじゃん。たは言えた。元から？うん、元から。めっちゃ喋れるじゃん。
素晴らしい、わかりやすかった。
はい、
それでは今日の先生に登場していただきましょう。流れさんです。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
バッチリ、寝起きの3人、はい、見事でしたけども、そのターを言った時に、
はい、
あ、僕なんかターを今ター言うだろうと見つけたような気がしたんですけども、やっぱりそこはきちんと押さえてましたね。その後も、はい、結局最終的には、
はい、
ちょっと話 の, あのどういうかなストーリーっていうか、あのその人は言えたんですか、
言えるんですね、
言うようになったんですかね。
ちょっと詳しいところは僕はよく分かってないんですけど、
オチがね、まあ、やっぱりあの関西の人間はオチが欲しいんで、
言うようになったのか、もともと言える人だったのか
だったのかなと思って、うん、それを、まあ、あえて言えないようなふりをしてたのかなと思ったんですけどね、
はい、あ、ここはもう答えはなかったことにしましょう。
想像に任せると、
はい、
どうですか、
はいはい、
最近非常に、この物語というかね、
はい、
このストーリーに面白い落ち着けていただいてですね、非常に面白いと思うんですけど、はい、アクアのやり方なんですけども、はい、やり方というかあの方なんですけども、もうこのぐらいのパターンはもうお手のもんでしょうね、はい、ちょっとね僕が思うのは、
はい、
音程というか僕はそんな詳しくないですけどね、
はい、
音程には詳しくないんですけども、あのちょっと音調が似てたかなと思ったんで、
うん、
なんか甲高い声と太い声にした方が良かったかなと思ったんですけどね。
そうなんですよね、うん、今回この来る途中にも考えてたんというか、
はいはい、
兄に一応相談してたんですけど、うん、やっぱり一番そこが苦手なんですよ。
あ、高い方が
高低差をつけること、
うん、
だけでなく、
うん、
その声の個性ですよね、イントネーションであったり、それこそ方言であったりだとか、うんうん、はい、そういう人物の普段から話してるのっていうのがどうしてもやっぱり作り出せないんですよね、
は
い、ベースがやっぱり僕の口調なんですよ、
うん、なりますね。あ、そこがまだ
難しいですね。
はい、わかりました、そこをやればまた違ったものができるかなと、
はい、
でまた できることによって予算がね、うん、難しいものを作るかなと、
はい、
セスターを高めてください、
はい、期待しております。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。あ、間違えた、ごめんなさい、コーナー名を間違えておりました。月刊集算ダイジェストでございます、ね、今日は僕も結構やってますね。はい、来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、はい、ですね、まあ、12月なんですけれども、まあ、1日がですね、投函夜、 13日がすす払い、正月こと始めとも言いますね。ですね。で、まあ22日が、冬至と新月がダブルでやってくるということですね。そして23日が天皇陛下のお誕生日ということと、まあ24、25がクリスマスということですね。で、31日は大晦日ということで、まあ結構ね、イベント目白押しな、12月になるんですけれども、1日のですね、当館屋っていうのはどういうことかというと、まあ、十五夜お月様、そしてその1ヶ月後のですね、十三夜っていうのがあったんですけれども、まあ、それの次に来るですね、当館のお月様を、まあ、見るというかですね、まあ、当館というのは、まあ、月のサイズとしてはそんなには、満ちてはいませんので、こちらは月見がメインではなくてですね、まあ、旧暦の10月10日頃はですね、まあ畑仕事もそろそろ一段落してですね、田の神様が山へ帰る日とされておりまして、まあ、そういう収穫祭の意味合いも強くてですね、お餅を供えるような、ことイベントがあったりもしますね。そういうのが、旧暦10月10日が今年は、12月1日に当たるということですね。そして、13日の、すす払い、まあ、正月こと始めといってですね、まあ、大掃除とかを、まあ、この日からスタートしましょうみたいな日でもあります。で、まあ、お寺とかだったら、大仏さんのすすを払ったりだとか、いうことのイベントがあったりだとかですね、まあ、一般家庭でもですね、この日に、大掃除を始めるときに、まあ、神棚から、まあ、スタートすると、掃除をスタートするみたいな風習があります。そしてこの、まあ、12月13日というのはどういう日なのかというと、まあ、旧暦ではあるんですけれども、旧暦の12月13日というのがですね、祝陽星という、空海が持って帰ってきた、占いの中でですね、祝陽星という占いがあってですね、その占いの、開運日であると、祈祝日という名前でですね、非常に縁起のいい、まあ、結婚以外、婚姻以外は全てにおいて大吉という日がありまして、それが12月の13日に当たるというところから、まあ、この日から、正月の、まあ、準備を始めましょうということですね。まあ、この空海が持ってきた祝陽星という占いの、まあ、開運日は他にはですね、七五三とかでもね、用いられてまして、まあ、旧暦の11月15日は、その、まあ、婚以外は大吉の日であるということでですね、まあ、子供の成長を祝う日であったりだとか、いうのに使われておりまして、まあ、その流れで12月は13日であると。いうことですね。まあ、なので、まあ、婚以外は大吉という日なんで、別にね、お正月の準備だけじゃなくてですね、まあ、すべてにおいて、まあ、何をやってもね、吉に転がるというところなんで、まあ、普段できないこととか積極的に打って出て、行動力をアップしていただければと思います。そしてですね、新月、ですね、今年はですね、新月と冬至が同じ日なんですね、12月22日。これはですね、なかなか珍しいというか、非常に意味がね、大きい年の巡り合わせだなと、しみじみと思っております。ですね、まあ、冬至というのは太陽の日照時間が一番短い日、新月は月の満ち欠けの一番もう、欠けた日ということで、まあ、お互いね、月も太陽もこれからね、太陽はこれからどんどん日照時間が長くなっていく日の始まりでありますし、お月様はですね、これからどんどん月が満ちていくのにあたるスタートの日であると。まあ、このですね、月が満ちるエネルギーであったりですね、日照時間が長くなっていくエネルギーにですね、願い事をかけていくとより叶いやすいと。いうことになりますのでですね。まあ普段ね、普段から、それぞれが、ね、願い事が叶いやすい日であるんですけれども、それが重なることによって、より大きな願いが叶いやすいという日になりますのでですね、ぜひ12月の22日はですね、自分のね、願いをしっかりとですね、紙に書いたりですね、天に届けたりとかですね、しっかりと言葉にして、どうなりたいのかって、まあ、漠然とああなったりな、こうなったりなっていうだけじゃなくてですね、しっかりと、文章、言葉に落とし込むということによってですね、より叶う確率が上がりますので、ぜひとも今年の12月22日は大きな願いをね、 しっかりと自分の中で誓ってください。そしてね、翌日が天皇陛下の誕生日、そしてね、24日がその翌日が、まあ、クリスマスイブということでですね、まあ、この冬至の気をね、ずっと引き継いでいるような状態なんですね。で、まあ、クリスマスももともとはその冬至のイベントから派生した、お祭りになりますので、まあ、太陽の誕生を祝うっていうところの本質的な意味は同じなんですね。そして24日がまあちょうど三日月に当たるということでですね。まあ三日月っていうのは、まあ絵で描かれることは多いお月様の形なんですけれども、まあ、これはまあ新月の象徴とされております。まあ、新月はもう形がないものなんで描くことができないので、まあ、満月の、まあ、丸いお月様とこの細長いお月様、これは新月の象徴ということなので、まあ、その三日月がですね、まあ、24日に来るということは、まあ、ね、新月の日も引き継いでおりますので、まあ、クリスマスのね、誓いや、感謝ですね、神様への感謝とかもね、届きやすい、叶いやすいみたいなことになりますのでですね、この22、23、24、25あたりはですね、どんどん自分のこのプラスの言葉っていうのを大きく発信していっていただきたいなと。まあ、逆に言うとマイナスの言葉を発してしまうとそれが叶いやすい日にもうなってしまいますので、その辺はね、自分の出す言葉、言う言葉っていうのには重々注意して、言葉をね、大切にしていただきたいなと。またね、冬至の日は、運が二つつくものをね、食べたらいい日とされておりますのでですね。まあ、主にかぼちゃをね、食べたりだとか、ゆず湯に入るっていうことなんですけれども、まあ、かぼちゃっていうのは、別の言い方をすると、南京ということで、運が二つつくということですね。まあ、あとはね、うどんがね、漢字で書くと、うんどんって書いて、昔はまあ、うんどんと呼んでたのが、今、うどんとなってるようなので、まあ、うどんを食べるのもいいですよ、ってあったりとかですね。まあ、あと、インゲン豆も、うんが二つついたりとかですね。人参だとか、レンコンだとか、いうんですね。うんが二つつく食べ物を食べてください、ということですね。まあ、毎年ね、我々は、その、うんが二つついたものをふんだんに、こう、入った鍋とか食べるんですけれども、一個思いついたんですよ。今まで、
はい、
がつくけれども食べてなかった、はい、思いついたんですけれども、
はい、
これは買うんじゃないなっていうのがあります。
はい、
残飯ありがとうございます。はい、失笑ってこのことを言うんですね。はい、まあ残飯を生まないようにですね、きっちりと美味しく全ていただいていただければなと思います。まあ、そんな感じですね。まあ、新月、今年は、新月と、冬至がとてもね、大切な日になってきております。しっかりとですね、22、23、24、25あたりはですね、言葉を大切にして、しっかりといい願いをですね、自分に誓って天にね、捧げてですね、よりプラスの行動をとっていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速いってみましょう。12月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、先が見通しにくい状況の時になります。良き指導者を求めて学問や稽古ごとに励みましょう。
はい、己を高めていきましょう。
2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、家族、家庭を大切にするべき時です。また仕事では本業に立ち返り、組織の内部の充実を図りましょう。
自分の地盤がおろそかにならないようにしてください。
はい、3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方はですね、重荷を背負ったような状態の時になります。そしてですね、底力が試される時になりますので、逃げずに立ち向かうようにしてください。
はい、ここは踏ん張り切って来年来月を楽しみにしておいてください。
はい。4月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい。4月生まれの方はですね、人の助けが得られやすい時です。人との協力関係を築いていきましょう。また、競争の多い時でもありますので、出遅れることのないようにしっかりとしてください。
はい。3人以上で文殊以上の知恵を発揮してください。
はい。5月生まれの人、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい。5月生まれの方はですね、人や物やお金が集まる良い時ですね。またライバルも多く集まる時になります。事故も起こりやすいので、仏壇に手を合わせておきましょう。
はい。いろんなものが寄ってくるようなので吟味した方が良さそうです。
はい。6月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい。6月生まれの方はですね、人間関係で、柔軟な適合性を求められる時になります。ただしただのイエスマンになるのではなく、信念は大切に持ちましょう。
信念とともに素直な心も持ち合わせといてください。
はい。7月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい。7月生まれの方はですね、一歩一歩上昇していく時になります。そのためにしっかりと土台を固めて環境を整えるようにしてください。
土台の揺るがない上昇を心がけましょう。
はい。8月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい。8月生まれの方はですね、何かの結果が一度出たような時になりますね。次の目標が見つかるまでは焦らないようにしましょう。
はい。とりあえず今はゆっくりといろんなものに触れてみるといいと思います。
はい。9月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、はい。9月生まれの方はですね、長い冬が去って春がやってきたような時になります。諦めていたことに再挑戦したり、初めの一歩を踏み出しましょう。
リベンジチャンスです。
はい。10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい。10月生まれの方はですね、争い事が多く苦労の多い時になります。大義をしっかりと持って適切な指導者のアドバイスを受けましょう。
はい。10月生まれの人も信念を持ちつつ素直さも大事にしてください。
はい。11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい。11月生まれの方はですね、一旦すべてが完了し、そして新しい人生のスタートの時になります。計画を立てて、準備をして、目的意識を持って辛抱強く進み始めましょう。
はい。いいスタートを切ってください。
はい。12月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運が二重丸、金運が丸です。
はい。12月生まれの方はですね、人生を深く洞察するべき時ですね。学問や趣味に力を注いだり、見聞を広める旅をするのに大吉の時になります。
はい。人間が豊かになります。
はい。ということでですね、まあ、ざっとね、トータルで見るとですね、まあ、めっちゃ悪いっていう月の方はそんなにいらっしゃらなかったですね。まあ、全体的に幸福度の高い12月になるのかなと思っております。まあね、良い状態でですね、12月を過ごして、年末年始を迎えられるようにしていただければなと思います。そしてですね、そのためにもですね、しっかりとですね、12月のね、前半から準備に入るようにしていただければと。まあ、13日がね、本当にこと始めなので、まあ、ここでしっかり一回線を引いてね、今から正月準備を始めますと。で、始めるのはね、いい時になりますんでね、それはしていただきたいなと思います。あとですね、まあ、正月の準備のついでなんですけれども、まあ、29日と31日っていうのが、まあ、正月飾りを飾るのにはちょっと適さない日というされておりますので、まあ、ギリギリで30日ですね。それか、まあ、28日までにですね、そういう準備はしていただければなと思います。 はい、ですね、まあそんな感じでですね、ざっとね、2014年の締めくくりが、まあ12月に、あるわけですけれども、まあ来年度もですね、同じく、木の木の年になります。まああの、今年が四緑木星で、木の絵の年になるんですけれども、まあ来年が三碧木星で、まあ木のとの年と、まあ木が二つ重なるという意味ではですね、まあ共通しているのかなと。いうことですね。まあ自分を高めたりですね、見聞を広めたり成長するためにですね、行動するのにね、もってこいの年回りですのでね、どんどん自分を伸ばすためのですね、手を打っていっていただければなと思います。まあそんな感じでですね、この12月の締めくくりなんですけれども、ヨハンは、
はい。
どんな感じで締めくくりたいですか？
想定してないのが来ると、はい。あれなんですけど、
はい。
今年の締めくくり、
はい、
はい、僕はヨハンであり続けると思います、
うん、素晴らしいですね、
はい、
アクアはどんな締めくくりをしたいですか？
まあ、はい、健康でいたいなと今、はい、普通に思いました。
はい、なるほど。2人ともね、じゃあヨハンはヨハンでい続けて、アクアは健康でい続けると、
はい
はい、僕は、まあ、きっちりしたいなと思いますね、はい、あの、はい、そのためにもね、きっちりとやるべきことを終えていい状態で新年を迎えたいなと思っております。まあ皆さんもね、来年の抱負はどうですかとかね、聞かれるとは思うんですけれども、その前に今年をどういう状態で終えますかというのが一つね、来年につなげるための大きな、ポイントやと思いますので、今年をどう終えるかっていうのをね、ちょっと考えて過ごしていただければなと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は12月27日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。Mm-hmm.